ねえ、知ってる？隣のクラスの K 君、優也君、瑞穂ちゃんって探偵やってるんだって。それでね、前のお休みに古いお城に冒険に行ったら仮面の悪魔に会っちゃったんだって。そしたらもう大変、お城が消えるわ、暗号が落ちてるわ、悪魔が宙に浮かぶわで、とんでもないことになってるみたいだよ。一緒に3人に詳しい話を聞きに行ってみない？
古城を目指す。2、道に迷って日が暮れて。ある連休、 K、優也、瑞穂の3人は昨日から校外学習で紅岳という山のふもとにある青少年活動センターに来ていました。そこでは泊まりがけで植物や昆虫を採集したり、センターの設備を使ったりして自由に過ごしていいことになっていました。ただし外での行動は何人か連れ立っていなければならず、こういう時に仲間が見つからないと気まずいものですが、幸い3人は困らずに済みました。というのも彼らはある事件をきっかけに少年少女探偵トリオを結成していたからです。少し引っ込み思案なところのある K が不思議な出来事に巻き込まれますます孤立しかけた時、仲間になってくれたのが優也であり瑞穂でした。3人は一緒に謎に取り組み、優也は向こう見ずなぐらいの勇気、瑞穂は優しさと知識、そして K はじっくりと落ち着いて考える性格を推理に生かすことができたのでした。今日はそんな3人が初めて来た田舎で早速あちこち見て回ろうということになったのですが、その時 K の目についたのが近くの小高い山の斜面でした。
ほら、あんなところにお城みたいな建物があるよ。
K が言い出したのにつられて瑞穂と優也が見ると、うっそうとした木々に囲まれて三角の屋根や塔が頭を出していて、目を凝らすと西洋の古い館かお城のようにも見えます。優也は K 以上に冒険心満々ですし、瑞穂はセンターの図書室で 陽気城の物語、誰かが寄付した昔の本でしたを読んだところで、ぜひ行ってみようとなったのです。引率の先生たちには写生しに行きますと届けたものの、本当の目的は探検でした。でも遠くからだとまるで手に取るようなのに、いざ山に入ってみるとなかなか目的地が見えてきません。しばらくはさっきみたいにのんきに考えていたのですが、だんだん太陽が傾いて暗くなってくるし、そうなるとますます道がわからなくなってきました。
ねえ、どうする？
みずほが聞くと、ゆうやも自信なさそうに。
どうするって？
どうしようか。
このまま引き返した方がいいんじゃない？
ケイは思い切って言いました。無論二人も。
そうした方がいいかも。
と、うなずきましたが、迷わずに麓に戻れるかというと、自信がありませんでした。と、そこへ。
君たち、一体どこへ行くつもりなの？
いきなり近くでした声に、ケイたちはビクッとしました。慌てて聞こえた方を見上げると、そこには一人の女の人が立っていました。その姿を見た途端、三人は揃って。
あ、千代川先生！
それは、引率の先生の中でも、一番若くて美しい千代川清美先生でした。ケイたちは安心とびっくりを半々に。
いや、あの、ちょっとスケッチに。
などとごまかしたのですが、先生は何でもお見通しのようで。
ダメダメ、わかってるのよ。本当に君たちと来たら。ほら、雨まで降ってきたじゃない。
すっかり暗くなった空を見上げ、言いました。その通り、ポツポツと冷たい雨粒がケイたちの頭を濡らし始めます。ケイたちは雨具の用意なんかしていませんでしたから、
どうしよう
と慌て出しました。ちょうどその時、三人と千代川先生の横を傘をさした男の人が足早に追い抜きました。男の人は40歳ぐらい、眼鏡をかけてひげを生やし、
なんでここに子供が？
と言いたげな表情で坂を登って行きました。
今のおじさんもあのお城へ行くのかしら。
みずほがぽつりとつぶやきました。なるほど、ありそうな話でした。この山中では建物は他にはあまりないでしょうし、どこであれ雨宿りぐらいはできるかもしれませんでした。
先生、ちょっとあの人に聞いてみる。ついて行ってもいいかって。
千代川先生はそう言うと、小走りに男の人を追いかけました。すぐにその人を捕まえて何やら話しているようでしたが、やがてケイたちの方に戻ってくると、
渋ってたけど無理に頼んだら承知してくれたわ。あの人と一緒に行きましょう。早くしないとお風邪ひいちゃうよ。
そう言うとケイたちを連れて歩き出しました。辺りは一層暗く、雨も強くなってきましたが、千代川先生がいたおかげで少しも不安ではありませんでした。みちみち聞いたところでは、先生はケイたちとは違って本当に絵を描きに来たそうで、その途中に三人を見つけてびっくりしたとのことでした。この千代川先生は綺麗で教え方がうまいだけでなく、プロの歌手やダンサーかと思われるぐらいに歌や踊りが得意なことで、みんなに人気がありました。学芸会などで劇や合唱をするときも、いろいろ演出を工夫したり自分でお手本を示したりするのですが、それがまたびっくりするぐらい上手なのでした。
ねえ、あの人のことなんだけど。
みずほが小声で言うと、ケイとゆうやに目配せしてみせました。
え？
ああ、そういえば。
最初は先を行っていた男の人はどうも道に詳しくないらしく、やたら四方を見回したり、どうかするとKたちと並んで歩いたりしました。こんなことで無事に目的地に着くのかと心配でしたが、幸いそれから間もなく地面が平らになったところに出ました。そのままひときわうっそうと茂った林に入ってゆくと、やがて前方に建物の入り口が見えてきました。ただでさえ暗くなったところへ木々のシルエットに隠されて、どんな形の建物だかよくわからない中で、そこだけが四角く明るく輝いていました。
これがあのお城か。
K は麓で見た塔や三角屋根を思い浮かべ、心の中でつぶやきました。どうやら優也と瑞穂も同じことを考えていたようでした。一方、中年の男の人は傘をたたんでずかずかと玄関口に入ってゆくと、ドアにつけられた金具をガチャガチャ鳴らして、
チャオプロダクションのヤモリだ。今着いたぞ。どうした？誰もいないのか？
と怒鳴るように呼びかけました。そばで聞いていてドキッとするほど乱暴な口調でしたが、やがてギーとキシミ音を立てて開いたドアの向こうから現れた人物は、Kたちをもっとびっくりさせるものでした。なんだかゴツゴツした無表情な顔、粗末な衣服、昔の怪奇映画に出てくるフランケンシュタイン男爵の城に雇われていそうな薄気味の悪い人物。どっちかというと男爵に作られた怪物といった方がいいような男がギロッとKたちを睨んで言ったのです。
ああ、あんたらか。ご苦労さ。だが一体なんだね、このガキどもは。
一番端っこの部屋、なんだか光が漏れてない？
次回、陽気城の